改めましてこんにちは。今日も忙しいところ本当どうもありがとうございます。振り返ってみますと本当にこの1年、激動だったなと思います。私も、ご承知のとおりいろんなことやってるんです。いろんなことやってまして、世の中があんまり動かないときは未来の話をする時間がなくなるんです。これから世の中どうなるんだろう、どんなふうに世の中進んでいくんですか。忙しくなるとですね、足元の話が多くなる。これギリシャどうなんでしょうか、原発どうなんでしょうか、ロシアのどうなんでしょうか。正直言って311の後はですね、もうとにかく核の話が多かったですね。今日もそうですけども、朝から民主党の裏方やってる人が電話がかかってきました。昨日と今日ともずっと電話みたいな電話してたら、もうなんかね、流れ解散なんですね、政府ね。はっきり言って日本政府流れ解散なんです。もう私も私なりに付き合ってる人いますから、情報付き合ってみるんだけども、特にもう311の後どうしていいか分からなくなってますね。原発の再稼働もそうでしょ、それから増税の話もそうですね。でもそういうだけじゃないんですよ。社会保障をそもそも金さんないでどうしますか。あるいは経済ですね、えらい不況なんですよ、日本もね。でも経済に何のアイデアもない。じゃあ中国がね、例えば尖閣問題いろいろ言ってきたらどうするんですか。中国も不況になってきました、どうするんですか。何にもない。すごいんですよ。それでもとにかくじゃあ選挙やればどうなんですかっていうと、民主党は壊滅でしょう。自民党は多少伸びるけども、これは何ですかね、みんなの党とか維新の会とか出てきますか。でも出てきたって大して、ね、多数取るわけでもないし、どう見ても私は流れ解散だと思うんですね。で、一生懸命頑張ってなんとかですね、政府の実務を合わせようって頑張ってたって言うんです。でも私見るところ、こうなんていうのかな、それやってたって広がってる様子がなくて、あれやっぱ体制に飲まれちゃうんじゃないですか。本当だからこう、幕府の末期といいますか、311が直接の引き金だったと思いますが、あれで1年経って、いよいよこれで日本政府もですね、実質的に機能を止めるんじゃないかなという感じが私はするんですよ。今週が一つ政治の山場なんですよ。野田が何ができるかなんですが、何もできそうじゃないですよ。で、前から私は、こういう時来るだろうと思っていました。どっかで来ると。で、金融についてはもうずっと前から思ってました。それは続かない。ですから、世界の金融が崩れれば世界経済も一旦止まるし、ね、で、日本の政治の方もですね、これは多分民主党のことは無理だろう。この予想はダメだ。で、次は誰か。野田で最後だ。いよいよなんかその時になったような感じがする。本当になんかこう、いろいろやってるとですね、本当にその、いろんな角度から物事が見えてきます。未来は皆さん全然心配ないんですよ。こういう未来は。例えば、私のメディア業でずっと前から申し上げてますね、その、ロマス。どう見たってロマスの時代なんですよ。日本だけじゃないんです。世界中がロマスの時代なんですよ。先ほどですね、これ、ホワイトボードは確かにありました。これちょっと質問です。なかなかイメージの使い方ある。え？あ、さっきのね、その個人の能力育てたんだけどね、組織やむからって、理由は簡単なんですよ。何が言えるか人のことだよ。悩むこともない。トップの給料が足んないだけなんです。トップの給料が足んないだけなんです。トップを育てないからね。ちょっと話が焦りますよね。ちょっと消してくれよ。やっぱりね、トップはトップの教育っているんですよ。だって考えてくださいよ。本気でみんな勉強し始めればさ、 本気で仕事できれば本気で頑張りますでしょ。だからちょっとはその人が育っていく幅よりももっと大きな給料を持ってないから収まらずないじゃないですか。トップの給料っていうのは限りなく大きくなかったら絶対収まらないんですね。で、要するにみんなが仕事しないうちはいいんですよね。みんながさ言われたことだけやってるうちはそれはいいんですよ。それは広がらないんだ。広がっていったら間違いなくトップの給料こういうことなんです。だからトップはよっぽど育てなきゃいけない。で、それを最近やんないね、こう20年ぐらいでも。ちなみにトップの給料なんてのは育てるものですからね。子供とかあるもんじゃないですよ。それは前から言うとリーダーシップが育てるもんで、ね、生まれた時からですね、あのお客さんみたいな人はたまに行くでしょうからね、そんなことついませんから、あの全部育てるんです。だからちゃんと後継役がついて、で先輩たちがついてみんな育てていくんですね。どっかのお寺の坊さんということになることもありますからね。やってないからこういうことなんですよ。ちゃんとやればいいですよ、難しいこと。で、ちなみにちょっとまた話戻しますけどね、その要するにこれからの時代のですね、一つのものの言い方すれば物理学が変わるわけですね。その皆さんですね、それ江戸の町なんかもそうですけども、あれたくさんの神仏があるのご存知ですか。あちこちにお稲荷さんがあったりですね、石仏があるんですね。とにかくものすごいんですよ。例えばお伊勢参りなんか行くしですね、富士山にも行くしね、皆さん大変信仰深いんですね。で、なんで信仰深いんだと思います。いや、いいことだと。でも我々この信仰ね、信心深いっていうのをあれ迷信って考えてるでしょ。あれが迷信ですねと、朝から晩まであちこちお祈りしてですね、神棚で合わせて仏壇で合わせて何やってんでしょうねと言ってるかもしれませんね。でもそれはね、明治時代になって、明治以降ですね、今で理科、物理学をみんな勉強し始めたから、あれ迷信だと思うようになったんですよ。物理学勉強する前はあれしかないんですよ、ご存知ですか。病気したところの病気の神で、天気雨から天気の神、どこか汚れなのかな、みんなそれぞれの神仏がやってるっていう理解なんですか。そうでしょ。我々なんか物理学みたいなものを学校で学んだから、別に神仏手合わさんでもですね、左はね、亡くなるとかね、病気治るとか言っただけの話で、ね、要するにあれ物理学が変わったからあれ迷信って言ってるわけですね。おまじないもそうですね、まじないにしろ占いにしろですね、あれ物理学をみんなで学校で勉強したからですね、あれ迷信って言ってるだけで、もしこれ物理学間違ってたらどうしますか。もし間違ってたらどうしますか。全然今の我々は迷信なわけですよ。でね、そのちょっと考えていただくと、なんとなく秘密がわかると思うんですが、健康ってありますよね。健康ってね、ゲゲゲの鬼太郎の皆さん主題歌知ってます。ゲゲゲゲゲゲでしょ。で、妖怪の世界に病気はないって言ってる人ですか。で、人間の苦労の中で病気とか死ぬっていうことはないっつってるんですね、妖怪の世界で。実は健康であるということは、実は人々の理想であって、あの世の世界永遠の健康っていうのは永遠に死なないっていうのは、実はですね、この世の世界の話じゃない。性能病死、この世はですね、苦労に満ちてるんです。永遠に満ちてるのはあの世の世界、実はこれは魂の世界っていうんですね。それは死にませんから、ね、それから持続可能性っていうのをよく考えてくださいね。続くんでしょ。これよく考えたらこの世の世界じゃないよ。この世は地震もあるし津波もあるんですよ。ご覧いただきます。本当の秘密を言うなら、みんなが言ってるロハスっていうのは、健康と持続可能性を考えたライフスタイルっていうのは、これ私が言い出すことじゃないですよね。どこにあるんだと思います。あれ魂の世界なんですよ。これ 病気がない、死なない、平和がずっと永遠の平和を続くんだけど、魂の世界、あの世の世界の話でしょ、皆さん。お分かりいただけますか？それが来年されたのか、あの世の人のことですね。で、本当に分かりますこれ。ロハスという言葉の本当の意味。要するに、いわゆる我々が言う天国、極楽でもいいですよ。極楽浄土、これを地上に作ろうという意味なんですよ、これは。それが本当の真意ですよ、ロハスという言葉の意味。だからね、全部ね、そう考えてよく分かると思いますよ。例えば、なんで、ね、未来と過去を一緒に考えるんですか、なんだと思います。魂の世界にいて未来も過去も同じなんです。時間はありませんので、素晴らしい世界がずっと続いてて、これをいかにこれを地上に実現していくか。それから例えばですね、動物も外国人も誰もみんな同じですよというのは魂ですよ、みんな同じです。それから目に見えないものと見えるもの、両方大事にしましょう。別に見えるものだけでこんな区別する。魂ですよ。これは1998年にアメリカ人が言い出した言葉なんですね。結構同時の可能性はあるライフスタイルでは。その人がどういう思いに言ったか知りませんけども、私はこう思ってるんです。この言葉っていうのは最初から魂の世界に言ってる話で、それ以外にはないですからね。これがですよ、要するに宗派を問わず、宗教を問わず、年齢を問わず、全世界に急速に広がってるっていうのは、これ何で意味してるかわかりますか？あるべきとかあるべきでないって議論がないです。こんなにどこに立ってですね、世界にこんな言葉が広がっていることは何にしてると思いますか？それはみんな無意識のうちに地上に天国を作りたいと思っているって証拠ですよ。これはだから、かつて予言されたことじゃないですか。マヤ人がこんなこと予言するしですね。あるいはなんかその仏教だって神道だったり、今のくらいに何回あるって言ってますよね。イスラム教も言ってるじゃないですか。で、そのものじゃないですか。私はだからね、びっくりしてるんですね、正直。特にね、原発の事故が、災害が、津波が、ますます人々はこっちに向かってるじゃないですか。興味、政治でも企業でも、健康という状態のそう考えたライフスタイルを、あからさまに否定するような、あるいはこうやって人たちを敵にするようなことだったら、一つも大きいからじゃないですか。やっぱり原発は運転したいとかですね。ね、おしゃの方も、多少は大丈夫だよとか言ってみたらね。そのなんかな、その経済なんかもですね、安ければ何でもいいじゃないか、儲かれば何でもいいじゃないか、持続可能性に問題ありますよね。一つも大きくないじゃないですか。私言うんですよ、この反応して帰る人に。まだね、そのね、ロハス層、ロハスね、ロハス層を敵に回したら政治は絶対回らないのよと。ね、増税してですね、原発を動かしてね。増税していいですか？政府まともになります？何回もそんなもんで増税税率されて政府が治るし、こんなことはないですよ、どう考えたってさ。ねえ、かえって不況が広がってもっと税収を減って技術は同じになるってでしょ。ねえ、持続可能性って考えたらさ、あまりにも一時じゃないの。ロハス層を敵に回したら政治は回りませんよって何度も言ってるんだ。ロハス層を敵に回したら絶対政治は成就しないんです。企業は絶対成就しないんです。もう今です。わからない。わからないね。一つもわからないね。何のことだと思って聞いてます。やっぱりね、遅れてるんですね。まあ、なんていうところでですね、この1年ぐらいですね、日々くだらない話に追われてしまったというのが、私の実情でございますが、まあ、話を戻しまして、要するに、私は前から申し上げたロハスが日本を救う、世界を救うという、ただ単に今起きていることをつなげていってるわけでもないし、流行を追いかけているわけでもないし、想像を絶するような巨大な世の中の変化、これを私直面して我々目の前にして、もうここで終焉させる以外我々が生きる道はないだろう。少なくとも我々が生きている間というのは、こういうなんか信じられないような、今まで誰も考えても考えられなかったことが起きている、この現実に形をつけて、これしかないんじゃないかと私は思う。トップリーダーの一つの重要な仕事というか、 天の運行と地の運行を調和させることなんですね。例えば世の中にですね、IT の風が吹いてるし、 IT とはいろんなことも話しますね。情報は公開するし、あるいはいろんなこと知るようになります。ところがこの地の世界、自分の組織、自分の地域というものがあまりにも隔絶されていて、本当のことがバレたらおかしくなります。で、なんかその情報というものを恐れて、まあ、北朝鮮みたいなこういうことをやってると天と地がずれるわけです。ものすごい IT の風、そこに自分たちだけで一切情報を隔絶させる、天と地がずれてます。これをやったら失敗するんです。そのまま続けていたらこの矛盾の塊で地は滅びてしまう。さあその時にトップリーダーどうするか言ってます。そんなこと言ったってこの地を開いたらねえ、情報公開100年潰れるんじゃないか、そんな変化が来た、ロハスなんか言ったらですね、まあ電力会社潰れてしまいます。そんなですね、増税なんかしたって意味ないなんてこと言ってね、もっと増加の政府って、じゃあ今の政府3分の1になったら、我が財務省が潰れてしまいますなんて言って皆さん、もじもじ言ってるわけですよ。でもどうしたらいいと思いますか。新しい時代の風が吹いてきた。しかし我々はこのままでうまくいかない、そこまでは自分の生活もですね、ねえ、なんか本当に世の中にとりあえずやってきたんだけど、ここまでなんか大きなことあったらさ、壊れちゃうよ、どうしましょう。考えたくもない。で、そう思うのが人情でございます。当然なんだ。で、その世界を預かるトップリーダーどうすればいいと思います。そこが重要なの。まず第一、この先のことをよく勉強しなければなりません。江戸時代だとそうでございます。江戸時代の後期からね、鎖国が終わったらどうなるかってことをよく皆さん勉強してるんですよ。それから西洋の新しい科学技術もしっかり勉強してるんですよ。何にもなしで鎖国開いたんだけど、何にもなしで江戸幕府終わりにしたんだけど、よーく勉強してるんですよ。よーく勉強してる。で、この勉強の影響が疎かったのが儒者ですよね。あの林家さんというのは、ね、さっきお話ありまして、今でありましたら、ね、これ落語家ですが、江戸時代の林家さん何か知ってますか。本当に大変だったの。江戸時代の林家さんはこれ林家と呼ぶんです。儒学者ですということでございます。落語の方は忘れてたけど、東大本部みたいな人だね。東大本部みたいな人間ですよね。儒学者です。江戸学校お互いの儒学者で、今落語家です。なんかね、象徴してそう思いません。いや、僕そうなっちゃったんですよ。江戸学校を作ってる時の哲学が儒学で、こういう人間ですね。でもね、これ本当に落語になっちゃったわけですよ、江戸時代の末期になると。そんな儒学じゃね、世の中進まなくなっちゃった。みんなでいろんな勉強するわけです。まず勉強なんです。その勉強というのは、やがて自分を破るときが来るんですよ。水戸藩もそうでしょ。ね、それから各藩そうですよ。こう勉強してるとね、こうたまらずこう出てくるやつがいるんだね。ね、その桜田方面に、ね、出てきた方もいらっしゃいますね、この頃からね。本当にね。いや、そうなんですよ。例えばね、こういうふうに会社を変えてみようとか、例えば家庭でもですね、私はこんなライフスタイルやんとか変えてみる。今の学校のはみ出したことなんですよ。私の知り合いの方の息子さんが大変優秀で元気よくて、もう有名な役に取られて、で、この1年あの東北被災地に取られて、で、最近帰ってこられて、私はライフスタイルは全部見直すんだとおっしゃって、大学に休学取られて出しちゃって、もうほとんど無一文みたいで、今なんか日本中旅行してるんですって。ヒッチハイク、ライフスタイルを見ます。お父さんなかなか会った方だから、うん、よし頑張れって言ってこられたそうですが、心配なんじゃないの。せっかくなんだからさ、ここまで来たらもうちょっとさ、ねえ、かっこよくなんかさ、どっか就職して卒業して就職して、まあ家庭では思って、子供では思っちゃう、一番楽なんだろうなと思ってんじゃないかなと思うんですよ、本音では。でもやっぱ息子にしてみればですね、もう嫌なんですって、なんかお父さん曰くね、もう今までのところ階段に乗っかっていくの嫌なんだ。だからね、要するにもう被災地行きますとね、何もないとこからあるわけで、衣食住何もなくなっちゃうとこからスタートしたわけでしょ。なんかやっぱりね、そういう世界でね、こう自分を見てみたい、なんかね、今までと大人と違うライフスタイルを歩んでみたい、 自ら見出しておられるわけです。要するにそうやって勉強すると必ずはみ出してくるんです。はみ出してくるんです。そこまで来たら実はもうね、話はかなり進んでるんです。なぜかというと、止めても止めても学びたい、止めても止めても動きたいというところまでなってきたら、いよいよ全体を変えて大丈夫なんです。なわち今までのものがもう無理だ、終わる、幕引きをする、その時は大変なんですよ、ね、なんでそうですか。会社をですね、頼むのも大変、ね、その学校を決めしてどっか遊びに行くのも大変、仕事を辞めるのも大変、全部大変です、ね、混乱期は大変なんだけど、それまで勉強してた時全部生きていくんですよ。そっから先、その時にトップはどうするか決めなければいけません。やはりエドバックは偉かったですね。一応15代でちゃんと幕引きましたから。ね、野田はやっぱり猫引けるかどうか分かりませんけど、自民党はなんか幕引けできないのもまだまだまだやってますね。終わりと一言言うといいんですよね。昭和天皇みたいにね、終わり、未来を開くために終わると、この一言が言えるかどうかなんです。こういうのを創造的破壊と申します。創造的破壊というのは、未来を作るためにここで終わりにすることなんです。そのためにはまずみんなよく勉強しなければなりません。いろんなことを捉え上げるようにしなければなりません。それやってないと終わったら全部終わっちゃうんです。破壊的破壊なんです。でも私は今の日本を見ておりますと、よく皆さん勉強してると思います。なわちですね、あの被災者も特に大変でございますよね。行政がほとんど機能しない中でみんなで助け合って、1ヶ月ぐらい生きてたわけですね。まあ、本当に大変、それから経済の全体もそうでございますよね。もう為替の株を見れば分かる通り、そのシステムを支えている連中がこけてきてるわけだから、システムが倒れてきてるからね。そしたらその中にだって困っちゃいますよね。でも元気の会社は元気ですよね。で、自分でやっぱり新しい仕事を持ってきたり、自分で能力開発やったり、自分でこういうのを試して、みんなそうやって自分の力でなんか他の人たちと手を組んでなんか新しい仕事をしてんじゃないですか。この試行錯誤は大事なんですよ。まだなんか形ありますよね。一応まだ、首相と称する人はまだいるし、一応まだ株価と称するものとか為替レートと称するものとりあえず発表されてますよね。まだありますよ。だから今のうちに全部準備しておかないとまずいんですよ。で、江戸幕府が滅びて明治維新になりますかね。明治維新の混乱期はどんなことなんですかね。じゃあ結局ね、明治になって誰が新しい日本を作ったかですよ。それは武士なんですね。ね、武士は失業者になりましたね、最初。武士こと全部失業者になったんですか。ところが、その失業者になった武士が、その先、明治になって、それぞれ仕事を始めるわけですね。商人になった人もいるし、役人になった人もいる。でもその人たちには何があったかというと、理念があったんです。そのなぜ幕府を終わりにしたのか、なぜ明治維新を作ったのか、理念があったわけです。要するにですね、江戸幕府の最後というのは実は悲惨なものでございましてね、もうとにかくですね、前例にないことは一つもできないという時代なんですよ。例えば江戸幕府の将軍老中という一番その意思決定の中枢に奥有室というところがあるんですね。奥有室、奥がついてるのが大事なんですよ。ただの有室じゃダメなんですよ。奥有室というところがあって、記録を読みますと面白いこと書いてあるんですよ。奥有室の仕事はあらゆる問題についてですね、まあそのどうするかをこう批判を書くところなんですが、全ての問題について過去3件のね、事例を引っ張り出して書かなきゃいけないんだって。全ての問題について、お定め100回にはこれこう書いてある。しかし過去の何々の時代にこういうことがあってこうなった、何々の時代にこういうことがこうあってこうあった、過去3件のですね、過去の事例を引っ張り出して記録を書かなきゃいけないんです。どういう社会か分かります？それとか面白いこと書いてあってね、奉行って言うでしょ、江戸町奉行とかね。奉行ってのは大体旗本になるんですね。旗本っちゃ生まれた時からですね、要するにちゃんと功労もらった人ですよね。でね、バカ殿が多いんだって言われ 仕事ができないのが
書いたのか。
明治になったらいろいろ記録まとめたものありましてね、その旗本の多くはですね、のんきなんだって、仕事できないんだって、もうね、生まれた時から登録もらって暮らすだけですよ。仕事にならないから、奉行何人もいると、そのうちの何人かは、例えば8人奉行いれば、本当に3人ぐらいはですね、叩き上げの奉行を入れるんですね。成り上がった人、仕事ができるからって出世した人を必ず入れるんです。じゃあ仕事にならないんです。これが江戸幕府の末期なんですね。こういうのは下克上って言います。仕事できる人はどんどん上がって。今と同じだと思いませんか？仕事できる人はそれなりなんかね、この元々の組織でもかからってことです。それぞれみんな頑張ってますよね。世の中見たってね、大企業は役員所行ってどうもならんたらやめて、なんかそれぞれ頑張ってます。もう同じでございます。ですから、私はですね、その今の日本のね、問題もよく似てると思うんですよ。過去の前例だけ見てね、で小さい世界だけで意思決定してるわけでしょ。で小さい視野でさ、意思決定してるわけです。例えば幕末でこういう事件があって、横浜とですね、神戸と開港しますよね、下田とか。そしたらそのうちですね、やっぱけしからんけしからんって話になってきて、横浜だけもう一回港閉めようって話が出てくるんですよ。知ってますか？一回開いて横浜を江戸に近くて、ちょっとこれ不穏だからもう一回閉めようって話になって、閉めれるわけないじゃん、そんなもんね。本気になっちゃって、でね、フランスまでですね、幕府に役人派遣するんですよ。フランス当時ナポレオンがいて、ナポレオンナンパしに行くんですね。一旦開いちゃう港なんだけど、もう一回閉めさせてくれないからさ。で、アホかってね、一周されて帰ってくるわけ。もうそれね、本当にね、自分たちの狭い世界だけでさ、読み立てに開きました。アモンコイから閉めますと。いわゆる団子は今と同じんですよ。とんでもない結論を出して、で、これ相手に僕がいたと言ったら、ほかって言って追い返されてくるわけね。そうするとね、その当時のことを考えてね、今に引き直して言うとですね、今我々にとって一番大切なことはですね、やはり未来のイメージをちゃんと持っていること。その天の向こうに字が合わなくなってきたわけですよ。我が国日本はですね、まあ日本だけじゃないんです、世界中そうなんですけども、20世紀の我々は21世紀の新しい常識、すなわちですね、健康と情感性を考えたライフスタイル、つまり魂の世界、全てがつながっている世界、地上天国ですよね、地上天国というのは極楽浄土というのが、本当にこういうものを地上に作るという、信じられないような今までの常識です。信じられないようなことが本当に起きつつある、これに合わないことをやってるっていうことをまず認識を持たなければいけない。で、持ったならば、どうすればいいかということを自分なりに考えていかなければならない。すなわち、あの世の世界はあの世だから、この世とはだいぶ違うんですよ。素晴らしい人間になりたいと思ったって、すぐなれませんね。これはみんな生き生き元気に行ったって、会社がつまんないから人は生き生き元気になりませんね。持続可能性だってですね、やっぱり今日ここでガソリンを使えますね。この世を変えるのは大変なんですよ。イメージの魂の世界は一瞬だけど、この世を変えるのは大変なんです。でも見てください。カーゴイジオベルもそうですよ。ドゥイットのビデオも出てくる素晴らしい会社もみんなそうですよ。みんながいつ会社、みんな地上天国みたいな世界で、魂で繋がってるのが分かるんですよ。働いてる人たちが。なんか魂を共有してるんだね。そういう組織ですよ。だから答え出てるじゃないですか。みんながいいっていう会社はどんな会社。みんながホッとする会社。ああ、こんなところにいたらいいなとみんながホッとする市場帝国みたいな会社どんどんできてきてるじゃないですか。だからお前やっぱ未来は足元にもあるんですよ。ねえ、未来は足元にこう広がってきてるんですよね。すごいことだと思います。で、私はいつも思うんです。人には好き嫌いがあると思うんです。私だってもともと好きだったのはですね、てっちゃんでございましてですね、それをもともと勉強したのはですね、経営統計学と経営学なんか金融技術でございますよ。それはアメリカで当時、日本で勉強したのは当時経済学長ですね。日本で一番あれ住んでるところでしょ。で、金融テクノロジーはアメリカのソロモンですか、世界で一番住んでるところで。しかし私は原発の技術者みたいなのは絶対できないよ。原発の技術者いるよね。この技術世界に伝えたら残させてくれないかっつって。で、私絶対思わない。もうなくていいと思うよ、はっきり言って。 いや、思って、よう思ったと思いますよ。別に新しい学校なんか、作ろうと思えば簡単に作れるし、計量計算学とか、金融テクノロジーとか、あんなままですね、考えて作ろうと思えば、できますよ。なんかもし未来やりたいと思えばですね、30年、50年も経ってから本を開きゃ何でも書いてあるから、難しいことやね。私が情けないと思うのは、そういう昔の自分の成功を手放そうとしない人たちが、まだ稼げている。特にトップリーダーですよ。これが一番の問題だと思いますね。だから明治が偉かったのは、江戸時代もみんな一回やめてみたからですよね。奥ユースなんて変なものやめてみるしですね、六段の違い、身分制度はやめてみるし、みんなやめてみたわけですよ。全部無秩序になったところから作り直したっていうのはやっぱりものすごい器量だと思います。まあ、勢いだったのかな。勢い。ねえ。だから我々にとって必要なことというのは、とにかく未来を形作ることです。ね、素晴らしい理念があったら、それは魂の世界様、現実はだいぶ違うわけですから、その現実を作っていく。それはやっぱりですね、この山頂に一気に登りたいんだって、道をちゃんと作っていかないと登れないわけです。私どもがこの NPO でやってることっていうのは、まさにこの道を作ることなんですね。各研究会の皆さんがいろいろこう研究されてですね、こうやっていけばですね、魂の世界につながったような、素晴らしい世の中、組織ができる。これみんな各分野で皆さんそれぞれの分野でやってくださってるわけです。じゃあ、行くとかみんな同じだ。で、特にこの NPO はですね、まあ、人があんまり手つけてないんですね。もうここをしかし昔はうまくいかない。でも手つけてないから、ここをね、全部やってるんです。で、その大学の先生とかだとかね、あえて呼ばないとちゃんと理由がありますが、これはまさに先ほどね、小井沢君の紹介した本の通り、素晴らしい人を集めるよりも恐ろしい組織になってしまうんですよ。でも、政府の審議会とか、もう本当そうですね、各界の代表とか集めてですね、学者から芸術家から坊さんまで集めてですね、ろくなものが出てこないんですよ。あんなの時間の無駄なんですよね。あれ、理由は簡単で、集まった人、魂につながってないから、ね、魂でつながってないから、魂をつなげるその企業がトップにないんですよ。首相とかあれ招集した大臣、招集した首相や大臣に大きな企業があればそこで集まったりって魂がつながるんだけど、あれつながってない。そうするとね、何やったってめちゃくちゃなんです。だからまあそう難しいこと言わないでですね、もうここまで来ますとね、皆さんの思いを集めていけば本当にね、いろんなことが分かるんです、で、どうもですね、政府さっき言ったように、もう流れ変えたし、ここで選挙になっちゃったら何も決まらなくなるでしょうし、何やったって、なんか、わけ分かんなくなるんです。そうすると、いよいよ本当にですね、未来ってこうあるんだな、これしかないな、いうときが、もう目の前なんです。みんな、なんとなく思っちゃいるんでしょうけども。いや、やっぱりもう他に選択肢がないと。なんかね、ほのかな期待で20世紀の何かを続けられたなと思った人たちも、無理だなと。ね、財務省も、やっぱりここで逆転満塁ホームランで日本のもう一回経常、財政黒字で墓場らしい時代が来ると、無理だなと。ね、ちょっとやっぱここは一旦幕引きがしょうがないなというような時にも、目の前っていうかもう来てるんですよね。役者はもう完全にそういう感じですよね。金融も大体そうですよね。スペインなんかそうですよ。なんか2兆円金が足りないって銀行出てきて、2兆円金どうやって借りようかって議論したスペイン政府の EU が。EU は金出さないですから。こんな銀行の業者なんか金できるか、出せるか。そしたらなんか週末に、実はよく計算したら10兆足りないなんて言い出したんですよ。10兆足りない。ほとんど10兆円のデフォルトが起こるわけね。やっぱり、ね、出そうかなって来てますね。フィナンシャルタイムなんか週末その話でね、もうね、なんていうのかな、これだけ日本がトラブったら何の勉強もしないんだね。日本人が悪いみたいなもんさんでしょ。そんなことはないね。システムの問題なんですよ。誰がやったって同じことやれば同じ結果になるわけで、まあそういうの見ると私は思いますが、本当にここは江戸時代は難病とか言ってたのか、ねえ、明治になるわけでしょ。みんな変わってきますよ。そして物理学で言ったらば、 ね、その今我々が言っている物理学というのは宇宙の 4% のものでしか過ぎないってことはもう分かってるわけですね。宇宙物理学がどんどん進んできて、今我々がその見ている物質というのは宇宙の 4% しかないってことは分かってるわけですよ。残りの 96% は暗黒物質、暗黒エネルギーなんですね。暗黒っていう意味はですね、計測できないっていう意味なんですよ。ということは我々200年かけてね、やってきたニュートン物理学なりアインシュタインの物理学なり、あのそれはたった 4% の部分でしか過ぎなかったってことですよね。残り 96% って何なの？これ全部これからじゃないですか。でこの中に多分魂の話入ってるわけ、ね、で科学者も優秀な人ほどみんなそれ分かるわけですよ ね、 ね、優秀な人ほど分かるわけで、だから生命と生物の違いとかですね、だから魂の世界も今説明つかないと分かってしまうわけで、例の放射能計算話もそうですよね。放射能計算話は皆さんびっくりされると思いますが、実際に外野感覚というこの線量をぐっと下がってるんですよね。であれはね、要するに高島さんの話聞くと、要するに皆さんが理解できないことが理解できないとおっしゃるわけですよ。消えないっていうことが、消えることが理解できないっていうことが理解できないと。どういうことかというと、皆さんの物理学は私信用してませんって言うんです。皆さん学校で学んだ物理学でこの考えてるでしょうか。この世界の話しかないでしょう。だから理解できないんでしょう。こういうことなんですよ。なおし中井さんにしてみると、我々はですね、まさに赤子稲荷とかですね、対馬様だとかね、なんとか稲荷、かんとか稲荷をですね、一生懸命拝んでなんかなんないかなって言って迷信生活者にしか過ぎないように見えるんですね。宇宙はもっと大きいですよと考えてたんです。地球はですね、生まれた時はですね、岩石と硫酸と放射線の塊でした。岩石と放射線と硫酸と放射線の塊が今この豊かな地球になっている。どうしてこういうことができるんでしょうかって言うんですね。それ考えてたんですけど、そのメカニズムは地球にあるはずでしょう。そしたらそのね、放射線物質だけじゃなくて重金属とか何だってどんどんなくなってれば今の綺麗な地球になっている。どこに行ったんですかと、今までの物理学で説明つかない、だから物理学に問題ないじゃないですか。そうですよね。で科学というのはだからこうやっていつも飛躍をするんですよ。だからもう今回ライフスタイルは先に行っちゃってるんですよ。ライフスタイルの方が科学者より先に行っちゃってるわけね。健康や持続可能性を考えたライフスタイルで、人々の無意識の思いや無意識の行動の方が今回先行してるんですよ。アインシュタインの時代はむしろ逆だったな。物理学者が先行してましたね。科学者の方今は人々の方が先行してますよ。逆に学者が捉えちゃってるわけ、20世紀の科学だからありえないとかさ、ねえ、その放射線だけじゃないですよ、医者だってですね、で治らないけど薬どこも流れたとか言ってたりですね、まあ、どんどんばっかりやってますね。科学者の方が逆に遅れましたね、今回ね。ああ、そんなことがこう起きてるんですよ。で、私としてはですね、まあ、ですから今一つその目の前の泥沼をと向き合っている現実がありますので、それがですね、なんかこう大変なんです、正直なところ言うと。目の前の泥沼をどうするかって話があって、生々しいんですよね。生々しい話があって、なかなかですね、こう交渉に行けないところがあるんですよ。それがこうなんかね、ちょっと歯がゆいんですが、まあしかしそれも大体決着ついてきました、この1年で。やっと決着ついてきて、やはり今まで勉強してきた通りで私は全然問題ないと思うし、むしろこれがもっと私は世の中を良くしていくんじゃないかと思うんですよ。それでそういえばですね、97年に私書いた本にあることを書いたんです。ちょっと読んでみましょうかね。実は今回のようにですね、まあ NSP でですね、いろいろこういう世の中来るんじゃないかな申し上げているんですが、その前から私はなんか世の中根本的に変わるというイメージを前から実は持ってるんです。それはなんかこう、なんか見えるっていうんでしょうかね、感じるっていうんでしょうか、そういうものがありまして、で、まあ、そういうの最初に感じたのは、どうでしょう、1991年ぐらいですね。日本でバブルが崩壊した次の年ですね。バブル崩壊が始まったその次の年ですね。それぐらいからなんかね、これは変わり たぞと、なんか、えらいことになるぞということは思ってたんです。金融が崩れればみんな崩れていますからね。で、その時に、その時からちょっといろんなことを思ってて、で、97年にある本を書いたんですよ。97年に、空気の心という本を書いたんですね。ここにですね、30年後の日本という話を書いてあるんです。実はこの時に、それ過剰的に書いた本があって、この間ちょっと読み直してみたんですね。ちょっと読んでみましょう。日本は農業と観光の国になっている。あ、ちなみにちょっと言いますが、製造業はどうなのかというと、製造業もすごい盛んな国なんですよ。ここで書いてないんだけど、どうしてだと思いますか？実は製造業というのは、ある意味で言うと、職人技の国で、でも同時にそれはですね、日本が生んだ製造業なんですよ。今、製造業っていうのは、国に関わりなく製造業って言うでしょ、中国に至って、台湾に至って。あるいはその国内でもですね、あの会社は新潟らしい会社だとか、あの会社は京都らしい会社だとか、あまり言わないでしょ。土と離れてるでしょ。これは違うと思うんですね。製造業も、やっぱりその土地の歴史、伝統、その土地でなんか取れるものっていうのを中心にやってくると、あるいはその人たちの気質を中心にやってくると、やっぱり製造業もかなり地域性が出てくると思うんですよ。地域らしい製造業っていうのが出てくると思うんですね。で、ですから、その製造業は当然ある、この会社の常識で言うとですね、製造業はやっぱ世界の国なんですよ。で、その時、これ97年ですから、農業と観光って廃れる一方だったんですよ。97年で、ね。廃れる一方で。だから、これから農業と観光だって話してる。地球の温暖化によって、東北、北海道で農業生産が一段と高まり、新しい農業を中心にしてる。もうこれ、今そうですよね。北海道結構おいしい米取れるようになってきましたね。この先はもうちょっとわかりませんけども。それから日本の首都は東北の山地に移転してると書いてある。福島をイメージしてるんですよ。当時から。実は福島は本当に考えていたんですよ。あそこをよく見てくださいよ。常磐道と東北道と日本へ、日本高速道路あるし、それから日本海にも高速道路通じてるんじゃないですか。ちょうどあの福島空港の西側、福島と郡山と福島空港を結ぶ三角地帯に、東京で何かあった時にバックアップ首都を作ることが前からあったんですよ。あそこを考えてた。で、今、放射能が散らばっちゃってますけども、だからいいんじゃないかって。いや、そこから言わないんだけど、まあ、あれほら、ね、微生物で聞いてきますから。あれ、微生物、聞きましょう、こうやるんですよ、あの3人は。上からマックのつったらね、酵素水を。ヘリコプター。ヘリコプター上からこうのコースで。そうすると、木につきますよね。で、あの微生物というのは、代謝の過程で、セシウムとかスムーチを吸い込みますから、カリウムやカルシウムとかの次元。だから、こびりついてるやつは微生物で吸収するんですね。で、これが下に落ちるわけです。で、下草だけは買って、で、枯れ葉そのままでいいんです。で、それがですね、だんだんその微生物、土が活性化されてきますから、と微生物の力によって、腐葉土にどんどんなっていって、で、土に崩れ込まれて消えていくんです。まあ、今までの例見てると、多分それでうまくいくんだろうと思うんです。ただ、そうすると金はかかりますけどね。でも他に方法がないじゃん。大変そうで。なんか国も言い出してそうですよ。今やってるような高圧洗浄と土はぎが全然効果がないと。どうしてくれるか。2兆円積み込んだんですよ、すでに。どうしてくれるって言い出してるらしいですよ。あの、海底検査用ですね。まあだからなんか本当に消えるなら変わると思うんですね。だからもしですよ、バーッと本当にみんな放射能が消えたら、それは物理学が新しく切り替わった証拠にもなるし、世界中の見学来るじゃないですか。新しい日本の首都はここから始まると言って、なんか行ったって不思議じゃないよね。と言って、じゃあ今行けるか。今はね、ちょっと行く感じじゃないですか。でもこの時はあれだ、とにかくね、動物さんと言って、はい、日本の農業は労働集約的でいいものを少し食べるという日本人のライフスタイルにあった個性的な農業が中心で、農業の担い手は幅広い年齢層にわたって、日本全国の観光地は自然に立ち向かうという観点から完全にリストラが終わっている。 成田空港と関西空港から日本中の世界観光地へ外国人が迷うことなく移動できる体制が整っている。公共交通機関と道路の表示は全て日本語で英語の2カ国語である。この時私はですね、非常に綺麗なところがね、自然の中をきちんと走ってる様子がね、イメージで見えてきたんですよ。なんかすごく自然が綺麗になっていて、そこをね、整然と道が通ってるイメージ、道や道路、道や鉄道が通ってるイメージが当時、なんか見えてきたんですね。実はこの間、内部透明を撮った時ですね、新透明ですか。初めて撮った時、なんかどっかで見たような覚えがあるなって気がしたんです。新透明を知ってて。どこかで見た景色な、この本を描いた時の景色なんです。あ、この本を描いた時の景色だ、これなんだって当時ハッと思った思いがつい数ヶ月前なんですけども、なんかね、新透明って本当に綺麗なんですよ。景観もよく配慮しちゃって、あんまり汚いこの看板出してないんですね。なんかごちゃごちゃごちゃごちゃ看板出たら随分綺麗なんですね、標識なんか。あ、これなんだと思って、なんかやっぱりあの時見た、97年だから20年近くもね、15年ぐらい。いや、なんか今目の前にあるなってびっくりした覚えがあるんですよ。まあとにかく交通網は綺麗で、日本は仮想現実の世界を離れる、あ、日本は仮想現実の世界を作る種となるリアリティを提供する国となっている。例えば美しい自然とか美味しい食べ物とか、0と1のコンピューターの世界では表現が難しい曖昧性が溢れる日本語と、したがってクリエイティブな仕事をする芸術家が世界中から日本に集まる。要するに芸術なんですね。本当は芸術って意味わかります？物理の論理を超えた世界って言っていいと思うんですよ。物理学の論理ってか論理を超えた世界がある芸術でしょ。人事にしろ、ものづくりにしろ、ものを売ることにしろ、あの人がやってることすごいっていうのは、そのね、ノウハウと申しますか、普通に考えた論理を超えてるって言うんでしょ。これ芸術の入り口ですよね。だからやっぱ最後は芸術なんです、どんなもんか。最後は芸術で、で日本には世界各国からの外国人がたくさん住んでいて、彼らの多くは芸術家と研究者と教師である。一方、日本を訪問する外国人の多くは観光客である。ソフトウェアの開発は芸術家の仕事になっている。東京は世界中から芸術家が集まって世界に向けて芸術を発信する芸術発信都市になっている。京都と東北の新首都に皇居が設けられ、皇室の伝統的な儀式は京都で行い、現代的な外交儀式は新首都で行う体制が整っている。京都は皇室が伝統的な儀式を行う場所として大々的に再開発が行われ、伝統工芸の工房ができ、日本の伝統的な芸事のプロが集まり、リアリティあふれる一度伝統の町として再出発する。東京の皇居跡地は公園となり、七田町霞が関から皇居まで連続した巨大な公園となっている。そこには武蔵野の雑木林、自然の複雑性の見本が大々的に復元されている。その雑木林の中には芸術的な仕事をする人たちのための独創的なアトリエがあちらこちらに設けられ、そこで仕事ができることが世界中の芸術家の憧れの的となっています。世界中に日本語を教える日本語学校があって大変流行っています。日本語というのはですね、ご承知の通り75の音声からなっているんですね。50音に100とか100とかね、あるんですよ。全部75音あるんですね。一番日本語が音としてはしっかりした言葉ですね。日本語は決して論理の言葉ではありませんから、人の魂を動かす言葉ですから、そのやっぱりこう魂との会話ということになりますと、日本語あるいは和歌みたいなものはないですね。最近若い人が詩を書くでしょう、ね、あれはだから魂との会話をしてるんですよね。韻文っていうよく言うんですね、詩というのは韻文っていうのは、ね、あと歌も好きですよね、若い方はね。AKB48 総選挙ね、そろそろ向こうに遅れることを、数週間か数ヶ月で国会の方もね、総選挙になるどっちが伸びるか高いか見事だと思うんですけど、まあとにかくね、歌とか詩とか演劇っていうのは、あれ魂に訴えかけるものなんですよ。先ほどのね、前田さんが紹介されたのこの木もそうでしょ。これに言葉を書きましょう。魂との会話なんですよ。 だから今みんなこの世界だってお分かりいただけます？カーゴイチョウブレイの勉強もそうですね。あれ自分の魂を震わせるためにやった勉強してくる。社員の魂を震わせる勉強もできる。で、東京スカイツリーを登ると。スカイツリーそのものは高いもんだけど、下町のね、人情と触れ合うために、魂と触れ合うために来るわけです。何食べたってですね、ね、ただ単に栄養を取るわけでも、その料理のね、料理人のこの魂、美味しく食べてほしいという、そういう気持ちを食べてほしい。こうやってこの気持ちをね、この気にかかる。全部魂と触れ合いなんです。ここをなくして今、一つも成功しませんよ。だから、何を生んでも、この魂との触れ合いがないと、車も売れない、テレビも売れない、家も売れない、何にも売れません。金融だってそうですね。魂と触れ合いなかったら、単なる投資するのにならない。でもやっぱりこの人のために何とかしようという企業もまだ頑張ってるんですよ。こういう時代に。こういう時代からこそね、頑張ってたりするんですよ。何でもそうなんです。もう今だから魂の触れ合いというものなんか何にも始まらない。農業もそうですね。ただ単に食料を増産でみんな自分でやってるわけじゃなくて、スピードと研究会もそうですね。こうなんかこう、魂を奮い立たせて、未来の形を作ろうとする。その動きが、あのスピードと研究会の動きじゃないですか。まず魂の震えさせるところから進むと始まるわけですね。父と共鳴するところからね。全部そうなんですよ。だから日本語というのは、そういう意味で非常に重要で、魂と人の間をつなぐ非常に重要な言葉ですね。それから日本国内に英語を教える英語学校があって大変流行ってる。もうこれは早々実現しましたね。いや、これは日本の時代ですよ、世界中は。もう私見ててつくつくわかる。なんて世界はね、今、お粗末になってしまったからです。金がなくなった途端に、どうしてこうお粗末なのかね、本当に。ロシアなんかひどいもんよ。申し訳なくて、つい数年前まで。もうね、アメリカなんかね、どこ来たんだと。俺たちはね、強いんだと。ところが何、最近、資源のなんか急落したでしょ。途端にロシア政府おかしくなってから、もう尻尾巻いちゃって、もうとにかくね、怖いこと一つもしたくありませんと。ユーラシアの時代なんて言うんだけど、もうロシアは何もしたくないって、もう見え見えですよ。なぜね、金がなくなり、理念も引っ込むね、根性も引っ込むのがロシアだね。そもそも国になったと見てて今思うんですよ。本当そうなんですよ、今のロシア。なんかイランとね、一緒にね、戦うみたいなこと言ったらね、最近すっかり様変わり、アメリカももちろんそう、イスラエルだけですよ。なんかね、もうなんか本当弾打ってやるなと思ってた。アメリカも全く戦争したくないし、ロシアも全く戦争したくないし、ただそれは世界平和のために戦争したくないんじゃないんですよ。怖いからなんですよ。怖いから理念を上げて、とにかく見守ろうということですよ。こうなってくるとですよ、いかにこのロハスというものを皆さん、遠いところで生きてるか分かるでしょう。目の前のことだけでみんな生きてるわけ、世界中で。文化も歴史もないですよ、今見てると。こういうものはやっぱり日本が最初に作ればですね、なかなかのものだって見に来るに決まってるんじゃないですか。私はそう思うんですよね。で、ですから、日本人の半数は常に海外で生活したり働いて、本も書いてます。日本人の半数は常に海外で生活したり働いたりして、日本で成功したものを外国に持ってくっていうビジネスが生まれるんですよ、これから。今、トヨタなんかそうですよね。日本で成功したものを外国に持ってて、外国で喜ばれる。このビジネスが広がりますよ、これから。日本語でいけますよ、全部。日本語には使えないものが。これからやっぱ私、この5年か10年だいぶ変わると思います。ですから、日本人は、特に若いうちは外国行ってどんどん、ね、活躍してくれいいんじゃないですか。まあ、年配の人もいいけど。で、大体、で、ある程度、世界の発展に寄与して、で、今度は日本国内で、クオリティの世界がずっといったね。日本国内はもう、ある意味少子高齢化が広がりますから、ものすごいクオリティの世界ですよ。持ち合わせみたいな世界ですよ、日本はね。だからそれは日本で成功するのはすごい大変だけども、でも、うん、まあ、終わりのなき成功、終わりなき世界なんだよね。で、ベラマンジャーの下にも、義務教育は10年間に短縮され、それ以降の教育は年齢に関係なく、人と好きな教育を受けられるようになっている。社会人も学校へ普通に通う時代になっている。日本にはあらゆる種類の学校があり、海外に留学する人も飛躍的に増えている。日本の若者は国内の学校を卒業した後、一度は海外の大学、学校に留学し、30から50、40歳ぐらいまで海外で働くことが常識になっている。 日本では車や電気企業をはじめとした耐久消費財、また医療品や事務機など、捨てないもののほとんどはリサイクルによって長期間使われる。また日本にはあらゆるものを改造し、使うための改造ショップがたくさん。ちなみに今のはこの外国ってのは私の言ってる意味と全然違うの。これ兵隊で言ってたと同じですからね。昔の日本軍が若い日本の若者兵隊で外国連れてたら今同じことされてますから、これは終わりますよ。もうとにかくね、体だけで行って酷使させるために連れてっちゃってんだ。これダメで。ここで言ってる新しい海外に行く若者ですよ。いや、日本で再教育された若者ですよ。で、もう一回その日本の中のある部分をですね、理解して、で、これを外国で広げ、外国を良くするために行く若者ですね。今だから個人で若者に行く人結構そういうの増えてますよね。なんか、国内でやっててもなんかチャンスがないんで、外国でいろいろやろうって頑張ったのがある人ですよ。ああいう人たちがどんどん出てくるじゃないですか。国内で一体という形ですよね。いいことだと思うんですよ。で、リサイクルもそうでしょ。日本の企業は世界規模で活躍する大規模な国際企業が展開するフランチャイズと、独創的な商品に絞ったり、営業範囲を狭く限った小規模な企業に複分化している、消費者にとっては、その両方を組み合わせることで、とても安価かつ個性的で質の高い生活を行うことができるようになっている。大阪はアジアのビジネスセンターの一つになっている。特にアジアに成功した人たちが住む憧れの場所になっている。沖縄はアジアの超高級リゾートになっていて、週末には東南アジアから多くの人たちが飛行機で訪れる。沖縄のアメリカ航空基地跡地は、海外からやってくる観光客用の飛行機の直上でやホテルなどの施設となっている。こんなこと書いてあるね。まあ、ね、しかもここ書いてあるんですよ。どうだろう、こんな日本が30年後に生まれるとしたら、今を生きる元気も出てくるというものではない。もちろんここに書いたことの多くは空想の上で書かれている。したがってこれが全て本当に30年後に実現する保証はない。しかしコンピューターとデジタル情報が世界を変え、その行き着いた先から人々が新しい時代を作り始める。その大きな流れはおそらくそう狂うことはないだろう。また統合から分裂への動きがどんどん高まっていることは間違いないだろう。確かにこれから日本も世界も大変緊張度の高い時代がくぐり抜けることになるだろう。失業、貨幣価値の破壊、その新しい時代への移行のプロセスで引き起こされる数多くの摩擦に、これから日本には遭遇せざるを得ない。しかし、そういう摩擦は歴史の中でこれまで何度も何度も繰り返されてきたことなのである。今を生きる我々だけが例外であることは許されないのである。我々にとっては、厳しい時代の先に何があるのか、何を求めて厳しい時代が起こるのか、その見通しを持つことが今一番大切なことなのではないだろう。そしていつの日か厳しい時代が終わって新しい新たな安全な時代が来たときに我々の子供さんたちは再び立ち上がるだろう。まあ、こう書いてます。97年です。なんかね、びっくりするようにそんな時が来ているような感じがします。やはりこの NPO はですね、まあ、大きな使命を持っていると思います。私はなんかいろいろ言ってるだけなんです。各理事の皆さん、そして参加者の皆さんがですね、具体的に行動してくださっています。で、そういう小さな動きが世の中を変えるときなんです。なんでも最初は小さいんです。その小さい動きが大きな波紋を呼んで世の中というのは変えていくんです。全部一緒に変わるなんてことは絶対ないです。で、今度ですね、今日皆さんにご覧いただきまして、経過も変わって、NPO の公共という目線で、もう一つ大きく発表することになると思います。そしてまたですね、各研究会もですね、さらにまたいろんな活動をしてくださいます。これがですね、やっぱり日本を変えていく現実の姿だと思います。いよいよ、我々しかいないと思います。本当にですね、ちゃんと最初の哲学から、いろんな戦略まで考えて、日本のことを考えていれば、本当に我々しかいないと思います。やはり我々はそういうに大きな使命を持っていると思います。ですから、力む必要はありませんから、やっぱりですね、自分たちのいいと思うこと、やりたいと思うことをどんどん進めていくことが日本にとっても皆さんにとっても最高のことだと思うのでね、ぜひこの動きをですね、加速させていただきたいと思っておりますし、私も頑張っていきたいと思います。で、まあ本当に政治流れ会社になりそうですから、多分今年ですね、どっかで国民集会をほら一気に来ると思います。こういうのはですね、空足税式の要領で一気に何か来るんです。で、だから何か事件があるんですね。どんな事件か分からないけども、多分何かあると思います。まあ、その時は皆さん頑張ってくれましょう。で、国内外にですね、金融から、 何か分かりません、金融だか政治だか憲兵時代か分からないけど何かあるんでしょう、ね、でもそれが歴史の変化を加速させる出来事ですから、世の中を終わりにさせる出来事ではありませんので、その新しい歴史、ね、時代の波を加速させるようなことが、ね、起きるでしょうから、まあ、そしたらそこから、まあ、未知のものでありますけども、なんか本当に手探りで何か時代を作っていく、そういう時になると思うんですね。またその時はまた皆さんにもね、ぜひご参加していただきたいと思いますから、まあ、その時またお招きいたしますから、まあ、ぜひそれまでね、まあ、その前途を含めまして、ちょっと勉強していただいて、で、未来の確信を持っていただいて、具体的な行動をね、共有していただくことは、次も何よりも大事だと思いますので、ぜひこのままね、この調子でご参加していただきたい、こう申し上げております。時間でございますが、今日は終わりにさせていただきます。そして、今回、本当にいろんな方々にお世話をいただきましてですね、この今日明日の会合できましたことを本当に深く感謝しております。リーチスタッフの皆さんにも、ね、本当にお世話になります。エロンド事務所の皆さんにもね、本当に大変お世話になります。ありがとうございます。皆さんの皆さんも本当にありがとうございます。皆さんのですね、本当に献身的なご努力のおかげで、こうやって我々集まって集まることができているわけでございまして、このご縁をですね、大事にしていきたいと思います。本当に今日はどうもありがとうございました。
藤原理事長、ありがとうございました。